はい、カロスです。本日は8月28日、今回の配信会がリリースされた頃、僕はバンコクにいる予定なんですよね。まあ毎回毎回いろんなことがあるバンコクでの滞在なんですけども、今回はマダムヤンをどうにかするために来ているわけです。果たしてうまくいったのか、またしてもダメだったのか、また機会を改めて皆様に報告をさせていただきたいと思っております。さて、今回第149回目の配信は先週に引き続いて石巻からキャメルさんをお迎えしてお送りします。アシュさんと旅の思考がですね、まあ、似ているというふうに前回申し上げましたけども、実はあのお二人のですね、今後行ってみたいエリアなんかもやっぱり似ているんですよね。今回はそんなお話が中心となっております。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでお気軽にご連絡をください。それではどうぞ。
決めたらすぐって感じです。
決めたらすぐなんだけどね、そこに行くまでね、あれはダメ、これは嫌だ。
いや、そんなこと言ってない。
これはどうだ、ね、
いや、そんなことですよ。もう、ちっちゃい時、全くです。もう、マイさんも、マイさんも日取りが、もうその大好きですよ、僕、本当に。
具体的名前出す
ね。
具体的名前出すね。うるさいんだよ、この人も。まあ、いいんだけどさ。
キューバみたいな、あれぐらいちょっとクローズドな日本人も本当にいないようなところが、うんうん、日本人同士の出会いっていうのも多分、うん、まあ意外に見込めるんだなって気はします。
それはそうですよね。あのちょっとさっきね話したでまた面白いなと思ったのが、お二人のその思考すごく似てて、まあ辿ってる軌跡も結構似てるし、で次にほらお二人があの行きたいなって思ってる場所、はい、中央アジアのスタンスタン三国あるじゃないですか、うんうん、はい、この辺はちょっとどうですか、あのどの辺が魅力感じます、うんうん、このスタンスタン三国
なんかその砂漠とかもその、はい、見晴らしのいい感じが僕すごく感じて、 あとはもうイスラムの国はもう行ってもらうしかないんですけど、はい、イスラムならではのめちゃめちゃ旅情感があるんですよ、アラビアンナイトっていうような。
なるほど。
それはもうだからシリアとヨルダンと、
そういうもんですか。
そうですね。あとだからパキスタンはだいぶちょっとあの自分の中でインドに近いなと思っていて、
例えばそのスタン三国はやっぱムスリムイスラムが結構厳しいんですか。
いや緩い方
が、緩い方が、
緩いですね。酒も飲めます。中央アジアなのでシルクロードの終点じゃないですか、はい、だからトルコから人が来てるわけでしょ、はい、だから一番あれだよね、トルコってあのイスラムの国の緩い、はい、やっぱその流れがあるんですかね、
はい、でも多分モスクがあってアザンがあって、はい、なんか女性がなんか被ってるような、うんうん、そのビジュアル的な領事は多分あると思いますけどね。うん、まあダントツすごかったのはやっぱシリアとかレバノン、レバノンシリアとかヨルダンとか。
でもイスラムの国の人は旅人には優しいんですね。
優しい、優しい
です、ね。なんかシリアまだ旅行シリアに旅行行けた頃のなんか本とか。うんうん、ブログとか見るとすごいいいって
言って た
んですね。うん、すごいいい国だった
。基本的にイスラムの国たちって、はい、その俺らどうしてもフィルターかけて見ちゃうけど、うん、原則イスラム教って平和的な宗教だもんね、うん、宗教的なあのスタンスが考えるからね、
うん、あとその僕らはそのイスラムのニュースっていうのを多分 CNN を通して見てると思うんですけど、うんうん、でも実際は違うんで、
そうだよ、ね、
彼らはすごい訴えたがってるので、うんうん、そうだね、その日本人とかにはすごい優しいんですよ、ね、とパレスチナ行った時、パレスチナも行ったことあるんですけど、はい、めちゃめちゃみんな僕らに訴えてきますよね。だからアメリカじゃない、アメリカの CNN じゃない僕らを知ってほしいみたいな。
もともとだって中東の国って親日国が多くて、ね、だってあとあれですよね、もっと言えばあの人たちにしてみたら有色人種で黒人の国と誤してる国という感じで、結構その敬意を持って見てるというのがありますよね。あ、うん、
名誉アジア人みたいなものですか
ね。まあ、南アフリカのいうところ名誉白人じゃないけど、それに近いニュアンスあるって感じで、
まあ、憧れはあるんでしょうね。
それはやっぱ今言います
よね。まあ、日本で言ったら朝鮮人
みたいなイメージ。
ムスリムの国で、アザン聞くとやっぱり旅情が湧いてきます
ね。ありますね。
うん、僕もそのマレーシア行った時に聞いたんですけど、あ、これは日本じゃ絶対味わえないし、
あれって歌ってんですか？
鳥もあるし、おじちゃんがその場で流
して
、
そういうことですよね。なんか
あれインドネシアみんなライブだって。
へ
だから下手なやつがやるととんでもない本当に。
何を言ってるかはちょっと分からないですけど、ただお祈りにおいでみんなおいでみたいな、そういうことがすごいです
よ。そうなんだよみたい
な、あらは偉大だからみんな祈れみたいなニュアンスだったと思うんですよ。
あれその街を歩いてると不意にそのアザン聞こえてきて、ああやっぱ文化が違うんだなって、そういうのすごい感じました。
そのアザンが大体あ今夜の8時半かとかもう思い始めると、あ、ちょっとこの国長くいすぎたかな
時計代わりにね
それを今旅情で感じてるぐらいで、でもタコラさんはまさにまただからうるせえっていう感じになってるじゃない
ですか。あれね、面白かったのね、そのイスラムの国ってホテルに入るとさ、はい、机やなんかに端っこにこう矢印があるんだよね。
ああ、
ネッカーの方が必ずあるんだよね。あれ俺分かんなくてさ、はい、それ教えてもらってびっくりしちゃったよ。
矢印がある。
そうそうそうそう。
こっちですよ。
そうそうそう。これはメッカーの方向です。
絨毯引いてこうやってアザンの時にこうお祈りするんですよ。あれどこを見てるのかって言ったらサウジアラビアのメッカーの方向
です。そうそうそう。あとイスラム時計っていうのが、はい、テレビに仕込んであるんだよね。これはカスタムで載せてもらったんだけど、僕家電が好きなんで、原則国どんな国っていうのは家電量販店行くんですよ、はい、でカスタムさんとか最初に行った時に、それまではソニーかパナソニックがずっとテレビトップの試合持ってたんだけど、サムスンがやっぱりトップを取った。
あれ、なんかの他の番組で話され
てた、それは一体ってところだ、
ですよね、
うん、でなんでかっていうと、ほらお祈り時間って毎日変わるじゃないですか、でそのお祈り時間をその小窓で、はい、日本で天気予報みたいなイメージで、うん、そこに今日のお祈り時間はこれだけですよっていうのをテレビの小窓に示してるんですって。でそれをやったのがサムスンで、それでいきなり試合がトップになった。
見事なローカライゼーション。
ローカライゼーション、そうそうそう。だからサムスンは必ずほら、はい、新入社員が1年目で必ずいろんな土地に、はい、アフリカも含めて派遣されて、そこの中に飛び込んで、はい、そのローカライズをしていくっていうのがサムスンの方針なんだけども、そのパナソニックやソニーはそんなことやらないんで、
まあ、やらないですね。
その差がやっぱり結局出たっていう、すごいそれは勉強になりました、ね、うん、イスラム教、はい、宗教がいかに普段の生活に根付いてるか、ね、
日本だけなんですよね、どうでもいい、良さそうな感じ、
そうそうそう
宗教どうでもいいやつ、
宗教はね、本当ちょっとなんか日本人には分かんないというか、うん、その異国に行った時に感じますよね。
そうなんだよね、
やっぱ人生に占める割合がすごい大きいんだな、
う
ん、
あ、でも日本は日本でその神道があって、うん、あとそのさっき言ったようなその赤い提灯を見た時に感じる旅情とか、うんうん、目に合おば、うん、なんとか何こととき、
そこはやっぱり日本人のいわゆる八百万の神の精神があって、それは外国人に、ね、説明するの難しいのですよ ね, すごいですね。だからよく言うのは日本人というのは神様っていうのを、まあ土地にも感じるし、海にも感じるし、山にも感じる、空にも感じて、もっと言えば食べてるものを一つ一つに感じるんだよって言うと、なんとなく分かってくれるんだよね。だけどそれなんでかって、日本人の原則その農、まあ、いわゆる農民であって、というのは土地に根ざしているんで、全てものに対して感謝して日本人が生きてきたんだよって言うと、なんとなくそれ理解してくれるんだけど、でも根本的にはやっぱり理解できない、 ね、それにプラス仏教の考えが入ってきますもんね。
あのね、そう、
なんか密教、
あのね、仏教も種類があって、そのタイとかの仏教と日本の仏教また違うんだよね。
上座部仏教、
そうそうそうそう、だからそこはちょっとね、またちょっと違うのがあるんだけど、そう、ちょっと話し合いちゃったけどね。
まあ旅情っていうのはもうだから日本で分かりやすく言うと、着流しを着て、うん、とっくりでおちょこで日本酒を飲んだ時に感じるものがアジアでもあるし、
う
ん、そのキューバでもあるし、
そうだよね、
っていうことなんですよね。まあだいぶキューバの話からそれ
たら、あの宗教から旅情まで
そのキューバの話っていうと、僕そんなに チェゲバラのやつも、まあ、やっとキューバに戻しますけど、うん、あのキューバいろいろご存知ですか、そういう話。キャメルさん、
私ホセマルティから、はい、カストロの流れは若干かじってます、
ね、ああそうですか、はい、僕はもう全く分からなくて、はい、ただチェゲバラって T シャツでよくいる人がいて、はい、でせめて何回予習しないといけないだろうと思って、あの映画で28歳の革命とか、はい、35歳の別れっていうのが
あった。あ、はい、あ、あれ面白かったですね。
面白かったですけど、ね、僕も全然ダメでしたもん、見て。わかんない。
あとはあれ、何でしたっけ、あの
モーターサイクルダイアリーズ。で、そっち側見たんですよ。で、モーターサイクルダイアリーズは面白く見てて、で、あのゲバラの28と35のところはもうちょっと全然よくわかんなくて。で、その、キューバ の, その歴史とかそういうのもそんなによく分かって、うん、もうだから正直、まあ、昨日のあの感じのないことじゃないですけど、はいはい、あのカストロとスカトロの区別もちょっと
感じがひどかったよね、ゆうべ明日あれですか、スカトロの話ですかってスカトロの何ですかみたいなあんたの趣味でしょみたいなカストロだよ、カストロあ、カストロか、
ね、いやでもね、僕もそのレベルなんですよ結局、チェゲバラって言ったらもう僕の中で T シャツのマークの人なんですよ。
T シャツのキャラクター、ね、あの28歳の別れと32歳、
うん、28、35、35
ですか、あの映画のプロモーションで猪木、はい、やってたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、僕あの面白かったのが、猪木が、はい、あのその映画の紹介やってて、はい、じゃあみんな行きましょうっつって1、2、3チェーって言ってたんですよ。それめっちゃ面白くて、だめと思って。何あの人は、
まあ、キューバは縁があるからね。
縁があるし、
カストロ、う
ん、多分それで言われてるんですけど。
あ、そうなんですか。だからむしろそれも全然知らない。
カストロとなんか、あの兄弟のチェーンに住んでる
からね。1、2、3、チェーか。
それはないよね。
キューバに行ってもその歴史博物館みたいなのは、うん、全然ちょっと見てもわからないので、うん、むしろそのメジャーなやつなんですよね、うん、サルサとか、うん、カマキとか、うん、あともうモヒート、うん、ピニャコラーダ、うん、カイピリ、あれモヒート、ピニャコラーダ、
うん、キューバリブレ、
キューバリブレ、
うん、ダイキリ、
まあ、そうで、ダイキリ、あとビアブカネロ、ビアブカネロとかさ、
ビアブカネロ、
あともうバーとか、うん、もうそういうそのメジャーな楽しみを本当に楽しもうみたいな感じになるんですよね。
いいですね、
ハマキとかうまそうだ、
歴史の話
は本当にハマキ好きですよね。
そうですね、
ハマキは美味しかったのに、
喫煙者なんで、いや、すいません、
あのタバコの吸い方も全然違いますよね。
あれは肺には入れない、
肺に入れないで
舌でこう舐める。
へえ、私の場合なんか鼻から抜くじゃないですか、ハマキって。
ああ、普通です。鼻に抜く、
普通ですって、鼻から抜く時の香りが普通のタバコと全然違う。
ビールあるんですか。
ビールあって、
そのキューバビール
って メジャーなのが、そのさっきあのアシスに言ったそのブカネロと、あとあ
ブカネロっていうのがビールの名前なんです
か。あとクリスタルっていうのが、これ2大メジャーで、あとなんかローカルのやつ、クソまずいやつがもう一つあって、
ハマキってほとんどキューバ産なんですか。
もちろん、うん、あの日本にあるハマキも普通にキューバ産だと思
います。そうなんです。
キューバとちょいちょいジャマイカみたいな感じ。
ジャマイカ、
アメリカではキューバ産の、あ、今も買えるのかな、ちょっと前だったらね、
買えないの。
買えない。
あ、そうなんですか。
だからキューバ産の玉ひってのアメリカですごい貴重なんですよ。
あ、そうなの。だからあのハマキっていうとすごくなんかデリケートで、そのどういうの、調湿器なんか入れたりなんかして、うん、あと専用なんか部屋で吸
うみたいな。そうですね。
キューバでもそうなんですか。
いや、すごい適当。
保存は多分なんかいい感じで、そのなんか、うん、でもあれですね、木製の普通のなんか棚がポロポロに出される、
うん、あ、本場はラフなんだね、そのところは。だから今僕が言ったようなことって、アメリカの人たち貴重品だから、うん、その湿気の調整したりとか、うん、あと特別なその場所っていう、うん、シガーバーみたいなところにしか吸わないよとか、う
ん、それもあるし、そのハマキのそのランクもあるんじゃないですか。濃い場のランク、
うん、あピンキーだって聞きますもんね、
う
ん、
ほら、でもやっぱりその乾燥してたところに置いておいちゃいけないみたいで、僕もその持って帰ったハマキを自分の部屋にポロンとそのまま、あのあれ1回で全部吸い切らないで途中でちょきって、
うん、あ、確かに、
ちょきってそこら辺に置いといたら、 あの次そうと思ったらもう歯が全部乾燥しちゃってバリバリになっちゃうんで、すみません、
一回出すと次の日ダメです、
ね、あそう、うん、だからラップかなんかで本当はくるとかね、
うん、あ適度な湿気がいい、あれ1本だから何十分って大体目安があって、はい、その豊かな時間を感じるっていう、はい、意味もある
んですよね、そういうもんなんだ、うん、一般的な葉巻っていうと、はい、もう千円札丸めて吸ってるようなもんだっていうじゃないですか、
まあ、1本1000円とか、
ね、そうです、それぐらい高価なもんなんだ、
濃い針になると1本3000円、う
ん、そんなするの、
え国内で買うとそうなりますね、
するする、
そうですね、
たまにバーとかで置いてますもんね、うん、でもまあ確かに煙がわーって出て、ね、か豊かな時間を感じるというか
ね、そういうもんなんじゃね、
ママさんも知ってました、
じゃあ、朝胸にいっぱいさばきね3本絶対刺していたよね、
だからいつも の,、はい、いつも の, その仕事中の休憩時間のタバコの吸い方で葉巻を吸ったら、
う
ん、
もう
全然関係ないです
よ。だって1本が長いですもんね、
うん。1本1時間と90分で持ちます
よ、ね。そうな
の、
ね。
へえ、
ね。タバコ休憩でちょろっと行ったので、本当に2、3分で戻んないといけないじゃないですか、ね、これ。
バーッとして終わりだよね。
あのでも長いマッチ使ってこう炙りながらやるじゃないですか。
そうですよね。で、まあ半分ぐらいしてやめた人は、うん、そのなんかこうガチャンって切るやつ
が、
ね、
節がかった。かった。でまたフィルムかなんかでくるんで置いておく、
う
ん、
多分そうなんでしょう、ね、本当はラップかなんかでくるのかもしれない、
へえ、そういうもんなんだね、
でなんかもうあれ見るとアメリカ資本主義のなんかそういう金融屋がこう加えてるっていうイメージがあるから、うん、本来はそうではないんだろうね、
あとどうしたモヒートどうでした、
モヒートは美味しかったですよ、
ミントは美味しい、
それ今毎日飲んでるでしょ、
飲んでます、あの我が家にあのミント今年キューバから帰ってきて、
すごい栽培してる、
栽培して飲みたい時にキューバから切ってきて、
あキューバから持って帰ってきたの、
キューバから ミントの種は持って帰ってこなくて、
はいはい、
ラムシアの空港で買って帰ってきたんです
よ、そうなの、
モヒートっていうのはラムベースで、
ラムベースでミントと、うん、はいはい、ライムスと、はい、あと本場はシロップじゃなくて砂糖なんですよ、
あへ
で最初に、まあ、コップがあるじゃないですか、
はい、
に、ミントの葉っぱと砂糖とライムを入れて、
はい、でぐりぐりすりつぶして
ソムタみたいに、
そうそうそう、
ソムタみたい
に、そうそうそうそう、で多分その自家製 の,、はい、そのライム、うん、ライムポーションみたいなのが、
そうですね、ライムジュースみたいなやつがあるんですよ、
でそれを入れた後に炭酸入れるのか水入れるのか、で本場は最後にその上にシナモンかけてました
ね、そうです
ね、あシナモンかかってる、
あ
でそうするとシロップじゃなくてあの砂糖なんで、
はい、
必然的に下に溜まるんですよ、
はいはいはい、
で現地の人たちは飲みながらこうやってぐしゃぐしゃしながらこう混ぜ合わせて、さらにこのミントの葉っぱからもこのミントのエキスを出しつつ、はいはいはいはい、飲むっていう、
それって現地一杯いくらぐらいするの、
外国人価格だと思うんですけど3ドル
3CUC
ですよね、
350ぐらいです
か、うん、日本とあんま変わらないね、
変わるんですか、
日本
より
安い
ん
です
よ、
安いですね、やっぱ、
まあ、
700円ぐらいします
ね、そうですね、モヒートって言ったら普通のカクテルよりもちょっと高いかも、
うん、あ、そうなの、そうです、でもあれでチャンピオンだったら1杯300円、
あれそうでしょ、
まあ、まあ、あれはちょっと
あれはあれだってもうあれはだってバカルディモヒートがあって、まあ、
なんちゃってモヒート
だ、モヒートミックスからやったらいいんですよだから葉っぱとか入れない、
なんでもそうだよ日本のカクテルは、
いやでも普通のそのなんか何でしたっけ、そのカクテルのそのランクっていうか相場みたいなので言うと、モヒートは他よりもあの 10% 高い 20%
高い、じゃあモヒート飲みながらゆっくりこういい場を、はい、いい場を吹かして、
はい、
なんかかっこいいじゃないですか、
でやそれをでぼんやりしながら向こうではそのなんか生演奏があって、
うーん
で、
そうですね、
でお姉ちゃんとかはちょっとサルサやろうよみたいな、
あ
で
じ
ゃ
あいいですね、
はい、俺の恋はちょっとみたいな感じ、
俺の恋は吸ってくれよみたいな何
分かかるかな、何かかる1時間1回
贅沢な時間だよね、
そうそうそう、
過ごし方がいいね、
あとは大切りがすごかったですよね。
すごかったですね。
大切りって、ラム？
ラムと、はい、ライムジュースと、はい、ちょいちょい砂糖ですかね。
そうです
ね。もうあっちの国だと、はい、大切りって、
はい、
なんかかき氷
みたいな。かき氷
です。あ、フローズンだよね。
フローズン
か、そっかそっかそっか。
で、ピンクのやつがあって、
なるほど。
そうそう。
で、かき氷か、それかもう全部氷を、う
ん、あのクラッシュにして、
クラッシュにしてだがあのガリガリで出して、
あれはでも酔っ払っちゃって危険な酒の
よ、結構来るよね、結構いっぱい来ます。
いや、ね、ぜ全部なんですよ。あのビデオでも話したんですけど、うん、要はその
濃いっすよ
ね、モヒコリ何も、あの本場は全部 20% ぐらいある、うん、あのドリンクなんですよ。
口当たりがいっちゃうんだよね。
そうなんですよ、ね、暑いしね、
ね、ご
とくいっちゃう
で、2、3杯いったらもううーんってなっちゃうんだ
よ、ね、そうか、食べ物も多分辛いだろうし、
食べ物食べ物は
食べ物で僕で本当にダメだったんですよね。
僕は
どうでした、
あんま美味しくない、豚肉ダメでした。ああ豚肉がパッサパッサで、あの日本でいうボンレスハムと同じくらいな
ん
です
けど、
鶏だけはめっちゃうまくて、
うーん、
あそこはあの有機栽培大国なので、
なんかそういう
聞いたことあります。
オーガニック大国、
力入れてる、
多分なんかあんのかな。
僕はそのあの豆ご飯みたいな、
あ、ほんぐり、
あのさっき写真で見せてもらった赤飯みたいな
やつですね。全然ダメだ
った、ページワードみたいなやつ、
全然美味しくないんですよ。
あれ、すんげえ口にあって、日本に帰ってから作りました。
え、マジで、
はい、
これ好きだったら、じゃあ、
はい、
これ好きだったらあれもいけるんですよね、はい、だからそのイスラム圏のこじゃりとかも
いける。あ、もう全然いける
です。
だからあのインドに行くとビリヤニとか大好きです。
あ、ビリヤニは、ビリヤニは美味しいじゃないですか、カレー味だから。
そうですね、
そのこれって小豆味じゃないですか。あ、もうそれ、
私はなんかこれも、はい、あのインドのビリヤニも、はい、クックミンの味で統一され、あの認識してるんですよ、
はい。いや、ビリヤニはもちろん全然食べられます、うん、ただ、うん、この小豆味だけは僕全然ダメで、で、母さんに泊まるから晩ご飯がセットで必ず積むんですよ。
こんぐらいダメだったら結構積みますよね、キューバの人。
だいぶ積んでますよ。
ですよね、もうピザ食うかパスタ食うかしかできないですよね。
でしかも
パラパラのご飯みたいな感じ。
そうです。で、僕らもそのホテルじゃなくて母さんに泊まるから晩ご飯セットで来ちゃうんですよ。
あ、
で、
出してくるん
です。出してくる。で、さすがにあの家庭料理出されて残すのすごいちょっと抵抗があるんで、
う
ん
う
ん、
まあ日本人の感覚
で気合で全部食った後にレストランに行ってロブスター食わしてくれみたいな感じですよ。
アメリカ人とか食べれるのかな。
わあ、このアメリカ人ほど舌が鈍感なやつらもいない、
ね、相手が飯屋なら餌だもんね、
うん、だから何でも食えると思うんです
よね、
うん、
多分あのアメリカ人くらいは油っぽくない美味しくないくらいの認識かなみたいな料理です。
まあ、ちょっと料理はね、僕は本当にあの、はい、もうロブスター以外はもう、なんかもう全敗みたいな感じですよ。
でもなんかこれ美味しそうじゃないですか、
この肉、
肉
今料理の写真を見てるんですけど、キューバ
キューバのなんか定食みたいなね、
うん、
そうです
ね、プレートみ
たいな、プレートという
か、プレートの料理みたいな、
ポークは美味しくないんですけど、チキンだけは、うんうんうん、日本で買うあのあのチキンよりも味が濃い。
なるほど、
なるほど、チキンの味がする。
チキンの味がする。
あれ、それ胡椒か何か振って
るんです
か。
一応塩胡椒若干振ってのローストされてるんですけど、う
ん、あそこ行きました。あの僕はあのツイッターで行った、うん、あのパルケセンターの、あの違う、パルケセンターじゃない、なんだっけ、オビスポ通りをそのままずっとまっすぐ西に行くと、はい、パルケセントラルを越えてさらに西に行くと、はい、サンラファエルっていう通りになるじゃないですか、
はいはい、
であそこにこうあの道沿いにこう、はい、食堂みたいなのがあって、はい、そこでこうなんかねあのピラフとめっちゃ分厚いポークステーキで、
はい、
1CUC みたいなのがあって、あれめちゃめちゃうまかったですよ。120円、ポークステーキは本当の普通 あの1枚のステーキみたいなと
思って、たまげた。私も最初のうちに食べたポークあんまり美味しくなすぎて、あ、もうこの国のポークダメだと思って、
あとそのなんかバーガースタンドみたいなので、めちゃめちゃあのポークステーキを挟んだバーガーみたいな、それは全然いけましたね。まあ肉だったら全然いけるんですよ。
あと2人のほら趣向が似てるんで、
はい、
ちょっとあのスター三国2人で
いやでもね、
ちなみに僕はカザフスタンにコネがあります。
コネ頼ります。
その空港まで
何ていうコネがあるの。それ
いや、あの現地に友達がいて、
マジで
泊まれます。
マジで、
なんでぜひ行きましょうよ。
マジで、
おい、ぜひ行きましょうって。
ぜひ行きましょう。で、僕聞いたんですよ、あの
いいな、
はい、 どうやって行くのが一番安いか、エリハドでドーハ経由か、
う
ん、あのアシアナでソウル経由
か、そうなんですね、
ソウル経由なんだけど、ね、
ソウルが安いっすね。
インチョンからカザフスタンまで直行便ある
の、アシアナだった
ら、エリハドでドーハ経由ってすごい行き方しない、そしたら。
いや、でもそれかアシアナが一番いい、
アシアナだったらなんかルート的に普通にまっすぐ行く感じだけど、ドーハ経由って
戻ってくる、
相当戻るよな。
なんか一時期はなんかトルコ行ってから戻る方が安いみたいな話も、
あと、バンコクからも直行便があるらしいんで、
行けなくなりますね、
バンコクで終わりますね、
バンコクで終わ
りますね、いやみたいな
ね、それ大事なんですよ、あのどこでもその厳しい旅、エロないなっていう厳しい旅に行く行きか帰りかに、やっぱバンコク経由にしよう、旅が閉まる、
なるほど、
やっぱり締めにバンコクです、やっぱ一気にバンコクだと大
手さんパクってじゃないから、ね、ちなみに、キャメルさんが行こうとしてる、
はい、
今後の工程って、そのスタン三国の他にどんなのがあるんですか。
今のプランとしては、まあ、スタン三国の他に南米ももちろん行ってみたいですよ、うん、
はい、
南米も私あんまりもう絶景あんま興味ないんで、はい、うん、
ここにベル生まれがいるよ、
はい、ベルで生まれてます、
ウユニとかあんまり興味なくて、
あ、マジですか、はい、
でむしろその、はい、この前アッシュさんが行かれた、うん、コロンビア、
コロンビア
コロンビアは僕も南米すごい憧れがあるんですよ。
そうなんですね、うん、大陸まだ踏んでないんで。
他はどんな感じですか。他は、
はい、あと行ってみたいのが、今のところは、はい、そろそろイランかな。
あ、イランですね。やっぱりその、あのイスファンですね。世界の半分
にそこにある。
世界の半分。
と、あと、イランな。
あと、マシハドって東の方にある、うん、あのマシハドっていうのも、そのイスラムの中ではかなりこう、うん、地位の高い
あ
の
モスクがある。
ロシアはどこですか。
ロシアなんか、サンクトペテルブルクとモスクワ行ったらあと終わりなイメージがあるんですけど、そうそうそう、私調べたことないですね。
その、ウズベクってなんかそんな心がね、わからないっていうか、
ウラジオスか、
そう、ウズベクじゃないです、ごめんなさい、ウラジオ、
でもなんかもうすぐアライバルビザで行けるとか
言わない です
か、噂が立ってて、
でもなんか地方都市ってなんか結構どうなのっていう、ね、いや、僕は逆に絶景マニアなんで、自分 あの工程では言うと、やっぱりあのエベレスト見れずじまいでもらってるんで、エベレストリベンジと、
うん、
あとはそのスタン三カ国と、うん、やっぱイランなんですよね、あと、
うん、イラン
イランと、あとはあのいろいろ映画に影響されてそこ行きたいっていうのがあるので、うん、ブラッドダイヤモンドがすごい関わってるんで、はい、シエラレオネ行ってみたい、あとは、一応今年の予定を今ここで話したって言いましたのは、やっぱそのもともとその北インドのラダックっていうところに来たくて、でそこに行きたかったんで、で、今年1年で初めて知った映画で、あのきっとうまくいくっていうその3ギオっていう映画があって、それもちょっと北インド
に面白かった、
あの映画本当によくて、でソウさんもめっちゃいいって言ってたじゃないですか、で、でそれを 見ちゃって知っちゃったんで、まあ、今回はラダックの、
あれラダックってあのラストシーンの湖とか、
そうです、あれがパンゴンツォっていうその ラダックの果てにあるその標高 5000m の湖なんです
よ。あの映画面白かったですね、
標高 5000m
の湖、そんな天空の湖みたいな。
あともう一つリベンジしてみたいシリーズ私もありまして、
はい、
一回あのバリ島に行った時に、はい、バリ島の東隣ロンボク島、
ロンボク島
で、その隣に何島だっけかな、なんか島があって、うん、そこから先がいわゆる、まあ、バリ島ってこう熱帯雨林気候で、そこから東が、まあ、サバナ気候で、
はい、
切り替わりの地点で、うん、そこの島に入ったんですけど、うんうん、自分の金が200円くらいしかないのに気づいて、現地の人に ATM あるって聞いたら、いや、こっから車で2時間行かないとって言われて、断念してフェリーで引き返してくれるんで、そっから東もう一回行ってみたくて、でももう、あのよくあるこのステレオタイプな途上国って、
はい、
小さい子が全くのない笑顔でハローってこう、はい、もう大勢おあの押し寄せて挨拶してくるような、うん、あの感じあるじゃないですか、うんうん、あれが未だに残ってて、で海見ればバリューにも真っ青な、はいはい、あの海で、ちょっとこの島もうちょっと旅できたらなって今思ってるんで、そこ攻めたいです。
カスタムさんが今インドネシアに赴任して、仕事でインドネシア中をあちこち行ってるんですよ、はい、でこの間話した時も結構ローカルの旅もしてるみたいな、ジョインしたら面白いですね。
ですね、
行きたいところの話は尽きませんね。
尽きない尽きないよ、これは終わらないよね。
終わらないですね、
まあ、終わらないところで朝さんこうやってちょっとオチをつけてもらって。
もしキューバってぶっちゃけあと、はい、お姉ちゃん関係ってどうでした？
そっち、そっちですか、はい、僕買わなかったですけど、あの売ってくる女の子は、はい、あの黒人しかいないので、僕のそのセンサーには引っかからなかったです。
ちなみにキャベルさんはそのエロ関係はお好きな関係？
僕はあのまあバンコクでたし
な
む程度
で、あという感じで、まあ、なるほど、
嫌いな人はいないですよ。
なるほど。嫌いだと言ったらもうそれはね、は
い、ここに呼ばれてない。
僕もあのたしなむ程度なんですよ。よく言うね。
ハマキのように。
ハマキのように。ハマキのように。もうあのこれもだからあの。もう本当締めで言うんであれば、はい、もう昨日 の谷蔵さんにも話したんですけど、はい、とにかく、うん、あの南米の何たるかを知って、中米南米の何たるかを知りたければ、うん、本当に X ビデオでリバースカウガールを検索してください。
何すか
言
う、ああ
そういうことか、そこに全てがあります。
リバースカウガール、ね、
リバースカウガール、
ケツが勝負だね、
パシッ。リバースカウガールコン、
リバースカウガールな、
パシッってね、
そうな、
はい、いいお気がついたところで、
いいですか、
はい、本日はキャメルさんをお迎えして、はい、キューバ談義でした。どうもありがとうございました。ヤホシさん、もうついに今週に迫りましたけども、
あと6日間、
はい、もう今週の金曜日ですから
今準備で大忙しです。いや、
大忙しです。企画が ね、
そうですね、
あと仕込みですか。
そうですね、
はい、まあ相席屋のね、出会った女の子たちとか、
ね、そうですね、
まあ、チャンピオンは今動いてますからね。
あ、そうですね、はい、いろいろ
もうチャンピオンは我々の機動隊ですから。まあいろいろありますけども、はい、まあ、今回またスモット3という形で、
はいはい
はい、あのやらせていただくことになるんですけども、う
ん、本当に、はい、あの皆さん、
はい、
来ていただいた皆さんから好評をいただいて
ます
から
、はい、ありがたいですね。
あの初めて方ももちろんウェルカムなん
ですね。そうですね、まあ、どんどん一人フリーで来ていただ
いてですね、はいはい、本当にブラッと来やすいと思います
よ。そうなんですよね、はい、でしかもですね、一人で来ても、うん、マッチングの対象になると、
これや、
はい、責任持って我々で、
はいはい、
女性と男性の出会いの場を、ねね、提供したい。
中には男性が好きな男性とか、
それはちょっとイレギュラー、責任持てない
です。そうですね、
その方は2丁目に行
ったら近いんで、
はい、歩いて5分ですから、
は
い、2丁目に行ったらと、まあ、今回もね、ちょっとそういうマッチング系の、まあ、企画をメインに、
はい、
まあ、スモートスリーをやらせていただくという形でね、はい、考えてますけども、まあ、一応関係なくね、
うん、
まあ
そうです
ね、星さんに会いたいよとか、
はいはい、
なんか会いたいとか、あるいはあのスモーキーズのレンジに会いたいよとか、
そうですね、
なんかそういう方がいらっしゃれば、
うん、
気軽に来ていただければ、
倉庫さんの黒さを見たい、
見たいと、顔面正規ビルを見たいと、頭からカバー出て見たいと、全然 OK ですから。
僕は黒いとこまでしか行ってないですよ。そうそう、
すいません、かぶせちゃいました。まあ、 特に女性のね、
はい、
リスナーさんとかはもう大歓迎、ね、
スモーキーズイケメンを揃えてますから、
そうできたら、あの女性リスナーに来ていただければ多少は
確かに、
はい、
僕の聞いてる方結構いらっしゃると思うんですけど、ね、
ちょっと増えてきてると思いますので、ね、はい、あの僕の顔も立ちますので、ね、は
い、しかも新宿なんて、
いや、もういくらでもいいよ、よかったらもう僕のことペーパーしてもらえばいいんで、
それや。
まあいろいろありますけど、
はいはい、
もう今週に迫りましたんで、
はい、
日取りは一応もう一回おさらいで、はい、
9月の2日、
はい、
金曜日
金曜日の夜、
はい、
オープンは
19時から、
はい、場所は
新宿ゴールデン街の無名喫茶にて、
はいはい、一応建前としては夜中の1時ぐらいで閉めますけども、はいはい、
まあまあ、
状況によっていろんな形でやるという形になりますよね、
はいはい、やってます、
はい、ぜひお待ちしてますんで、
ぜひぜひお越しくださいませ、はい、
よろしくお願いいたします。
I'm working. 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。